令和7年10月号。経営目的は理念の実現。経営目標は数字。あるべき数字とは、目標は目的のための手段です。小田俊樹月次決算書の表紙の裏の文章を7月号より変えました。一般的には、会社の成果は売上、利益、社員数で語られますが、ピーター・F・ドラッカーは、成果は組織の内にあるのではなく、組織の外にある、と言っているように、自分の会社が儲けることではなく、お客様がどう良くなったかです。中小企業は、規模の拡大より、お客様にどれだけ貢献したかが成果であるべきだ、と思っています。会社は、誰のために、何のためにあるのか。それは、使命感。理念を実現するためです。これが経営目的です。経営目的を実現するための成果として数字があります。数字を達成することによって目的が実現します。しかし、現実には数字ばかりに目を奪われ、理念を見失っている会社が多く見受けられます。業績が悪くなったら、一番先に下げるべきは役員報酬なのに、社員の賞与から下げる経営者もいます。目標の数字は目的のための手段です。次に目標となる数字は何にすべきかということです。利益計画の数字は1期間の目標値です。すべての会社に適用できる目標値を考えました。銀行などが分析する資料は現状を確認することはできますが、決算後3ヶ月以上経過しているので、現場では使えません。現場で使える目標値、すなわち決算後ではなく、毎月確認し、チェックし、対策を打てる指標、それは小田俊樹月次決算書の中で毎月算出できる指標です。北内地シリーズ令和6年6月号で、PL、損益計算書で、高収益体質の会社として、1、損益分岐点比率が 80% 以下、2、1人当たりの経常利益、労働集約的な業種は250万円以上、製造業、小売業などは300万円以上、3、1人当たりの給与、年間総収入、平均年齢の15倍以上、平均年齢の20倍以上であれば高給与。県庁職員の給与が目安。43歳で700万円、16倍の3つを書きました。この3つの目標値は理想の数字です。ほとんどの中小企業が実現していません。しかし、1の FM 比率が 80% から 90% の会社はいっぱいあります。 80% 以上の会社は目標を 80% に置けば 80% になるためのシミュレーションもできます。未来も描けます。これから何をすべきかの計画も立てられます。2については経常利益の絶対額ではなく一人当たりなので経営効率が指標です。1万人で100億の利益を出している会社より100人で10億の利益を出している会社の方が10倍効率的であり、生産性が高いのです。人も同じです。1日12時間働いて10万円の粗利を稼ぐ人間と、1日8時間働いて8万円の粗利を稼ぐ人間では、後者の方が優秀です。3の給与について言えば、中小企業の経営者は、人件費はコストではなく、人件費は目的であると社員に言い続け、実行していけば、社長と社員はお互いに尊敬と感謝の関係になると思います。理念の実現のために、目標値は挑戦の数字です。財務体質は BS、貸借対照表です。今年の2月号で書きました。1の1人当たり、1000万円の純資産を持つ。2の自己資本比率 50% 以上は、期中では借り受け消費税を概算で引いて総資本を計算します。括弧3の1年分の固定費を預金及び金融資産で持つでは、預金は預金マイナス借入金です。保険積立金、投資有価証券は加えます。括弧4の総資本利益率の利益は経常利益です。毎月現状と目標値を確認することによって、現実の数字が目標値に近づきます。現実は目標との乖離が大きくとも、経営目標がやがて実現できると強い思いを持って経営すれば実現できます。会社の内部組織で言えば、理念の実現が成果ですから、会社の評価は規模の拡大ではなく、経営理念の浸透が評価されるべきと私は考えています。